こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
本日は、エンタメクラブということで、私ども今月もポッドキャスト読書会に参加しております。ポッドキャスト読書会は決まった期間に、共通のテーマを元にして、その本のお話をしていくという企画となっております。
はい。
今月のテーマは、話すことについて考えるというテーマでお話ししたいと思います。今日はあきちゃんが選書してくださっているので、お願いします。
はい。今日は、言葉にできるは武器になるという、コピーライターの梅田さとしさんの、本を、ね、持ってきております。
はい。
でこれ実は多分どっかの配信で、
ね、したんですよね。
そうちょっとねそこの訂正だけ冒頭にね、はい、させてもらおうと思ったんですが、その時に私の選出としてはニューワードニューワールドっていう、武田ダニエルさんの本を持ってきていたんですけれども、うん、ちょっと難しいなというところで、
ちょっと2人で喋るにはちょっとあまりなんだろうな、知識が足りないのもあるというか、もう少し若い子たち向けとも言わないけどね。
まあそうですね、うんうん、でちょっとトピックスが多そうで、うんうん、なかなかまとまって話すのがちょっと難しそうでしたよね、
う
ん、
そうね、
まあ、なので、うん、今回は、まあ、結構ビジネス書に近いかもしれないんですけれども、うん、言葉にできるは武器になるというね本を、持ってきておりまして、まあ、この、梅田さとしさんのコピーライターさんなのでね、はい、有名なものもちょっとね冒頭にご紹介しようかなと思ったんですけれども、うん、まあ、このね文中にもあるんですが、日本コカ・コーラ株式会社のジョージア、はい、コーヒーですね。で、この国を支える人を支えたいとか、うん、世界は誰かの仕事でできているとか、うん、まあ、なんか聞いたことあるんじゃないですか ね。あとはそうですね、 TBS のテレビの 99.9、
うんうんうん、
松潤のねドラマですね。すいません、私はちょっと見てないんですけれども、うんうん、諦めないたとえ 0.1% でもっていう、うん、多分決め台詞があったと思うんですが、うんうんうん、まあ、そういったものをね、何ですか、作り出したというか、
はい、
関わってらっしゃる方ですね。
はい、
はい。で今日は昨日はね、キーワード3つだったんですが、うん、まあ、今回の本の性質上今日は教訓で、お互いにねシェアしていこうかなと思っておりますが、
はい、お願いします。
お願いします。
私、はい、私の教訓はですね、この本が2016年にの本なんですけれども、はい、私が得た教訓としては大事なことはそうそう変わらないですかね。
おー、なるほど。
なんかやはり今読んでも、あ、なんでしょう、やっぱりもう、こういうノウハウみたいなものがすごく巷にいっぱい出てきた、需要があるからこそいっぱい出てきたっていうのがあると思うんですけど、どこかで触れたことはあるが、なんだろうな、この今見てもこれって古くなった話だよねみたいなことはないなって思いましたね。ごめんなさい、なんか感想にし近いかもしれない教訓になっちゃった、すいません。
あ、とんでもないです。私もね何の変化球もなく、はい、私の教訓としては考えないと伝わらない。
まあそうね、この作品のテーマ1テーマでもありますからね。
そうですね、うん、はい、というのを持ってきているんですが、
はい、
まあどうでした、こういう、うんうん、本をそもそも武藤さんは読むのかなっていうところから私はね気になったんですよね。
私ねもう実用書本当にお片付けとかさオレンジページとかだったら読むんですけどあと性質がちょっと違うんだけど、はいはい、なんかねあれすごく有名なものとかだとあれは嫌われる勇気とかさ、それもビジネス書、まあビジネスとはまた違うかな、でも近い感覚だと思うんですが、あのあたりとかはね読んだりしてるんですけど、エッセンシャル思考とかさ、ダイビーズゼロとか、おうおう、でももうちょっと実用書に近いかな、こっちの方がもうちょっと実践的だもんね。
そうだね、前半は、うんうん、まあちょっと考え思考的な部分だと思うんですけど、うんうん、 中頃からは実際のね、テクニック的な話にもなってくるので、うん、まあだからこそ実践しやすい、自分のものにしやすいっていう部分はあると思うんですよね。
う
ん
う
ん、
そうでしたよね。
うん。なので、まあでも、どうですか、武藤さんは、
うんうん、
ごめんなさい、そもそもね、この本の中にも、まあ、一つのキーワードとして出てくる、内なる言葉と外に向ける言葉っていうのが出てくると思うんですが、
うん、
武藤さんは内なる言葉が多いだろうなと思っていて、
うんうんうん、
なんかそこら辺の、処理というか、
はい、
っていうのもね聞いてみたいなと思って、これをね持ってきたっていうのもあるんですが、
はい、
でもすいません、まず教訓のところからちょっと伺いましょうか。
あ、そうですね、うん、教訓はそうね、さっき言った通りかな、このなんだっけ、この後半がね、実践的な、なんかプラクティス的なことがね、すごく書かれてるんですけど、そのあたりも、よく、なんでしょうね、知ってることもありますよ。この、例えば、真逆の意味の言葉を配置すると、インパクト大、みたいな、そういうのも、まあ、私たちももう分かってるじゃないですか。でも、なんか、あ、そっか、でも言われてみれば、こういうのをちゃんと読んで、タイトル付けとか練習した方がいいんだろうな、と思ったりして、この、まあ、大事なことだったりとか、人のフックになるもの、人の耳目を引くもの自体は、そんなに2016年の出版の話だとしても、大きくは、今もそこまで変わってないかなと思いました。さっきね、世界は誰かの仕事でできているっていう、キャッチコピー出てましたけど、これ自体もまだそこまで古いコピーだって思わないですもんね。
そうですよね。うんうん、そう。で、この本の中に、なんだろう、今言った、この、テクニック的なものを引用した過去の偉人たちの言葉みたいなのも紹介してくれるんですよね。まあ、だからこうイメージしやすいですし、うん、そうですね、こういうさ、私たちみたいなポッドキャストでタイトルつけるとかなんかそういうね、シーンがある方は、うんうん、取り入れやすいのかなと思ったんですよね。
ね、本当にね、なんか本当はもうちょっとさ、なんでしょうね、真剣にプラクティスした方がいいよね、我々もね。
そうですよね。
でも、明日から使ってみようかなって思えるようなことが結構たくさんあるので、今回、ポッドキャスト読書会でね、ポッドキャスターさんも結構聞いてくださると思うので、いいんじゃないかなと思いました。
確かにね、
うん、
私、後半の方なんですけど、これも。はい、似て非なる言葉の区別をするっていうところが結構好きで、
うんうん、
私たちもポッドキャストの中で定義づけシリーズとかやったじゃないですか。でもそれに関してはお互いの捉え方みたいな、
うん、
ちょっと価値観に寄った方だとは思うんですけれども、うんうん、なんかちゃんと言葉を意味を知って区別するってすごい大事だなと思ったんですよね、うん、これを
読んで、ね、ここにある例が、評価と評判と、問題と課題とか、それぞれの違いを、うん、ちゃんと理解するっていうね、章があるんですよね。
そうそう。
文句と意見とか、妥協と収束とかね。
なんか、なんとなくさ、使ってしまうんですけれども、うん、なんだろう、例えば、性質と本質とか。
そうだね。
これね、ちなみにちょっとご紹介すると、うん、あらゆる性質は本質から生まれる、
うん、
問題と課題の関係に近いのだが、どうしても表面的な性質に目が行きがちなため、
うん、
本質を見極めることが重要であると心得る。
なるほどね、
まあ、ちょっとこう読んでもねちょっと難しいなと思っちゃうんですけど
なんかね、具体的にあ、これがそうだっていうのがあった時にビビッとくるんでしょうね、きっとね。
ね、でもそうそう、なんとなく私は特にこう丁寧に言葉を選びたいって言っていたからこそ、
ね、うんうん、
ここはねちょっと響いた部分ではあったんですよね。う
んうん、ね、やっぱね、なんとなくで言葉をうろ覚えのまま使っちゃうってね、やっぱこの年になっても全然ありますからね。
そう、恥ずかしい限りなんですけれども、
うん、
そうですね、じゃあ私の教訓はもう考えないと、
はい、
ね、
うん、
はい、伝わらない、でもこのままなんですが、
はい、
まあ、まずね、 伝えることばっかりに皆さん注力してませんかっていうところで、うん、その前にまずあなたがちゃんと考えを深められてますかっていう、まあ、問いかけもあるんですよね、
うんうん、これが結構最初の方に出てくる、一番最初に言葉にできるって何だと思ってるみたいなとこがそれなんですよね。
そうそうそう、うん、まあ、確かにね、浅いところで喋ってしまうのはやっぱ考え浅いところで生み出してるからだなって、耳にね痛い、言葉だったのでやっぱ印象的でしたね。
なんかでもさ、このなんでしょうね、これ自体はさ、意見を持つことが大事ですよってあるじゃないですか。
はいはい。
その意見を持つっていう、そもそもがそこがなんだろうな、課題に感じるというか難しいところだったりするのかな。
意見を持つね、
私割とそこが得意だからさ、これに対してどう思う、これに対してどう思うが意外、うん、結構何でもある方だから、
うんうん、
そうするとさ、なんか言葉がどうしても必要になってきちゃって、必要に迫られてみたいなことがあったりするから。
おお、じゃあまさにね、さっきさ、内なる言葉と外に向ける言葉っていうところで言うと、うんうん、武藤はさ、ちゃんとこう内なる言葉があるからこそ、
うん、
その表現をするために外に向ける言葉が必要っていうこの手順だもんね。
まあそうかもね。明日ね、ご紹介しようかなと思ってたんですが、私たちには言葉が必要だっていう本があって、まあそれがどういう話かっていうと、まあなんでしょうね、まあ、女性たちの置かれた立場を考えてみると、こういった言葉な、これに対してどういう反応をしていけばいいのか、どういう考え方をしていけばいいのかっていう、これもそういえば実用書的な内容だったわ。あ、紹介しようかな、うん、私にしてみたら珍しいから。なんかそういうのとか、うんうん、やっぱりでも持ってるっつったって持ってないと思います。私もそういう本とか読んで、なんかやっと獲得するみたいな感じだと思う。
まあでもね、そのきっかけは多分いろいろあるにしても、うんうん、その多分この時代さ、インプットってとても簡単にできるじゃないですか。
できますよ。だって私オーディブル上位 5% だよ。 5% の女だよ。
インプット量半端ないじゃないですか。
そうですね。
まあでもさ、それをそのままアウトプットする人もいれば、やっぱり自分の中でちゃんと咀嚼をして、
うんうん、
じゃあ自分の意見はここだなってこう抽出する、
はい、
この作業がさ、プロセスがあるかないかっていうところの違いが生まれるよっていう話だと思うんですよね。
あ、そうですね、確かにね。この見っぱなしにしとかない、うん、聞きっぱなし、読みっぱなしにしとかないってことが大事なんだろうなとは思うんですけど、
はいはい、
言うたって私はレビューとかなんか空のままみたいなことよくあります。
まあそうですね、
うん、なんか喋ってみて出て、なんかさ、この内なる言葉、まあ、なんかその実践的な内容として、内なる言葉ってなった時に自分で声に出して読んでみるっていう部分があったりするんですけど、
うんうん、
私まあそれは自分でなんだろうな、書いて、脳の外に出して、脳の外で出したものを客観的に見てみて、範囲と深さをそれぞれ広げていくっていうやり方をこの文章の中ではね、紹介してるんですけど、なんか私それを喋ってやってるんだと思う。
ああ、それいいじゃないですか。それがすぐできるなら。
でもね、すぐできるわけじゃない。なんか友達に喋って、こっちの友達にも喋って、こっちの友達にも喋って、っていうことで、で、その友達がなんかなんやかんや言ってくれるじゃん。
おうおう。
で、なんか面白くなさそうとか、いやでも違うんだって、とかさ。
ああ、
やってくじゃん。
そっか、アウトプットすることで、
うん、
この、外に向ける言葉を試すことで、内なる言葉もまたこう、なんだ？
そうそう、増やしていく。
精査されていく感じなんだね。
そうだね。あきちゃんはそれどうしてるの？内なる言葉をどう醸成していくの？
うん、なので、私、この、意見を持たなきゃいけないっていうのが、そもそも多分あんまりないんだなって思ったんだよね。
ああ、そうなんだ。うんうん、なるほどね。うんうん、
聞かれたら、自分はこう考えてるっていう必要はあると思うんだけど、
うんうん、
私はこうである、みたいな、
うんうん、
確固たるものが あったらいいと思うんだけど、
うん、
必需ではないのかなと思っていて、うん、
トピックにもよるしね。
うん、そうそう、だからそもそもそういうことをアウトプットする機会が圧倒的に多分武藤に比べて少ないんだなって思ったし、あとこのジャーナリングとかさ、まあ、それこそ、うんうん、なんか書き出すって、うん、まあ、この本の中でもね紹介してるけどさ、うん、その時にやっぱ一瞬綺麗に書こうっていう意識が働いてるなって思ったんですよ。
いや、それはでも分かりますよ。私もそうだと思うよ。
もうね、
うん、
特にさ、なんだろう、手帳とかに書く場合やっぱ綺麗に書きたいなっていう、そうそう、
あと
理性が働いてしまう、
うん、そうそうそう。
だからね、なんか裏紙みたいなものにブワーッと書き出して、うん、見たいなって読んで思ったんですけど、ごめんなさい、うんうん、ちょっとねできなかったんですが、今回までには、うん、なんかそういうことをやっていくことでちょっと自信が持てるのかなとはね思ってますね。
あ、そうですね。なんかそのさ、意見ってさ、いつの間にか持ってたりしない？意見も持たなきゃみたいなことでもなくさ、なんかいつの間にか、うんうん、あ、なんか持ってたみたいな感じしない？そんなことないです。
まあでも結局そうなのかもね。
うんうん、ね、まあ、ただそのいつの間にかの過程を自分で観測できるようにしとくと、また次の時にいろんなことを やれるようになるよみたいなことかな。
そこも考えていると確かにこのスピード感も違うだろうし、
うんうん、
幅とか深さでね、
うんうん、
結局変わってくるのかもしれないですよね。
うん、そうですね。意見ね、内なる言葉ね。
ねえ、そうそう。
そのさ、なんでしょうね。私たちさ、やっぱネタがないってやった時にさ、そこから出てくるのが結構内なる言葉的なものだったりするじゃないですか。
ああ、確かにね。
うん。それってどっからどうやって出してるのかね。なんかまあ、あと、本とか読んでて何も関係ない時に、あ、そういえばこれ話そうみたいなのとかもあったりするしね。
まあじゃあ結局はさ、自分の中の蓄積されているものの、
うん、
まあ総量の違いだったりもするだろうし。
うん、あと引き出しのさ、開けやすさじゃない？ギギギってなってる引き出しだったらダメなんだよ。
ね、多分みんなそれなりに蓄積されてるものがあると思うんだけど、うんうん、そこを開けやすくしてるか。どうか、
うんうん、いや私だってやっぱりグリーの引き出しすぐ開くもんね。
本当そうだよね。
そう、だからレイジェルとフィンの話今からしましょうかみたいなさ、やっぱできるから、やっぱ考えてる数、思い出してる数、あと人に、ね、話してる数、インプットの数、その組み合わせなのかな。
そうでしょうね。じゃやっぱりこうさ、量をとりあえず入れろって、でまあ、ある程度は必要かもしれないけど、やっぱそれが大事なんじゃなくて、
うんうん、
そこを開けやすくしているかどうか、
うんうん、
っていうところをなんですかね。
なんかあとさ、でもさ、将棋しかやってないけど、急に宇宙の話しても、あ、それ将棋に例えるとこうでこうでみたいなのできる人いるじゃん。
あ、
この自分の範囲のことでしかやってないけど、うん、あ、それね、うちで言うとこのこれなんですわ、みたいなことできたりするじゃん。この多分抽象と具体の行き来が上手ってことだと思うんだけど、うん。
はいはい。
だからそれってさ、インプットあんま関係なかったりしない？
そうね。インプット、どうなんだろうね。全く関係ないこともないと思うんですけど。
まあ、将棋のインプットあるだろうからね、その人は。
そこの部分の量が多分すごくあるんでしょうね、インプット量が。
そうだね。
あとは紹介されてたけど、やっぱ T 字型思考法でこの、
うんうん、
なぜで掘り下げるのと、
うんうん、
こうそれでとか本当にで前後に行くのと、
うん、
ここの本には載ってなかったんですけど、コーチング的にあとはとか他にはで横幅を広げるっていう問いもあるんですよね。
そうだよ、あきちゃんはさ、それが仕事だもんね。
そうそう、それが仕事で、これの効果が抜群だっていうことも納得してるんですよね、うんうん、だからそれをちゃんと自分に、なんだろう、ポンポンポンポン次から次へ持ってくるんじゃなくて、一つのことに対して、
うん、
やっぱそこを前後横深さっていうので なんか一個を掘っていくといいのかもしれないなと思いましたね。
ああ、なるほどね。一個を掘っていく。なんか例えばどういうものになるんだろう。
なんだろうな。まあでもそれこそ今の将棋の例えだったら、うんうん、将棋しか持ってなかったとしても、うんうん、そこだけ前後も横も深さも持っていたら多分具体も抽象もいけると思うんだよね。
ああ、まあ、
具体も、あ、うんうん、抽象もいいんだよね、
うんうんうん、
そうそう、
なるほどね。それさ、多分あきちゃんはそれを促すような質問をさ、クライアントさんにしてる、してて、まあセルフコーチングってそれをセルフでやるっていうことだと思うんですけど、
はいはい、
それの時ってどうされてるとかあるの？
ああ、
これやるといいっすよみたいな。
セルフコーチング、
まあセルフコーチングだったり、まあクライアントさんに対してこういうふうにしてるのはこういうふうに応用できると思いますよとか。
これね、人に言ってあれなんですけど、
うんうん、
本当にそう思うって問いをかけた時にもう一回問いをかける癖、二重問いをかける。
なるほどね、本当にそう思う、
繰り返しかなと。本当にそう思うでもいいと思うし、なんでそう思うんだろうとか、
うんうん、
でも何でもいいんですけれども、うんうん、問いをかけてもう一個その出た答えに問いをかけてあげるとやっぱ
先鋭化していくのかな、
うんうん、流度が変わっていきますよね。
あ、なるほどね、
うん、
そっか、やってないもんな。本当にそう、え、思ってますでも なっちゃってるから
な。そう、なんとなくそこで答え出たって思っちゃいがち。
確かにね、うんうんうん、
まあ、もちろんそれで一個深くはなってると思うんですけど、
うんうん、
やっぱりそのね、幅を聞かせるとか、
うん、
本当に何だろう、こう自分の考えみたいなところで言うとやっぱもう一歩深めた方がいいんだろうなってね、思いましたね。
ちなみにさ、本当にそう思う、本当にそう思うの問いの繰り返しって、なんか停滞してる時にあるの、私。本当かな、そうかな、本当かなっていう、なんだろうな、そう、深くなってるっていうより停滞してんだよね。
それってどうすればいいですか？
ごめん。
本当にそう思う。じゃあどうしたい？
あ、じゃあどうしたい？
転換する？
うんうん、なるほどね、うんうん。
突き詰めるじゃなくて、ちょっとこう広げるっていう。
深くしていくんじゃなくて、少し広げるとか、うん、少し距離を置いてみるとか。
う
ん
うん、そうだね。
うん、なるほどね。
うん。停滞してるね。なるほど。うん、
なんか
確かに。
そう、停滞するときに私は本当かな、それって本当に本当に私から出たものなのか、それとも人がやってるからやりたいのか、何なんだろうなっていうときとかに停滞してる。
じゃあ、あとはそこの何だろう、持ってるものに執着しないためにも、
うんうん、
他にはどうかな。
ああ、他にはどうかなね。なるほどなるほど。
うん。かな。そしたら、もしかしたらこれが本当は無糖の答えじゃなかったかもしれないけど、
うんうん、
他には他には他にはってもう、なんだ、絞り出すと絶対自分のが出てくるんだよね。
うん、そうかもね。だって、他にはってやってる時にさ、なんだろう、いらんことでもさ、他にはを出すためだけの回答しちゃうのかな、実は私の場合。
ね、ぜひじゃあちょっとやってみてもらうといいかもしれないですね。
うん、やってみます。ありがとうございます。
はい。まあ、そういったところで、
うんうん、
ね、武藤さんにしては珍しくこういう実用書的なものだったかもしれないんですが、
はい、うんうん、ちなみにあきちゃんはなんか他にどういう実用書を読んでますとかあったりする？仕事関係のものが多いかな。
そうだね、
うん、
でもね、今これ実用書かわからないんですけれども、うん、あ、これどっかでご紹介したかな、相手は人か、話が通じないときワニかもしれません。
あ、初めて聞きました。
タイトル
ワニかもしれないんだ。
そう、ワニかもしれない、インパクトタイトルありますよね。
ちなみにその、相手ワニかっていうさ、それはさ、ワニかもしれないからワニにも分かるように話していくのか、ワニだからしょうがないよっていう方向なのか、はい、なんか今のとこあったりするんですか？
どちらもありますね。ワニに合わせて話すのか、
うんうん、
この人ワニだからしょうがねえわって思うのか、うん、そのシーンによってだと思うんですけど、
うんうん、
スウェーデンのね、ベストセラーって書いてあるんですが、
そうなんだ。
私がやってる脳科学の本、脳科学を結構分かりやすく、うん、面白く受け取れる本なので、
もう一回タイトル聞いてもいいですか？
はい、相手は人か、話が通じないときワニかもしれません。でもね、意味わかんないタイトルなんですけど、読むとすごく納得するんです。これ。
ちょっと待って
ね、割愛しますが内容は。
相手は人か。ありがとうございます。じゃあ、あと話足りないところないですか？
はい、大丈夫です。
はい。では、このポッドキャスト読書会は、発起人のしおりさんがね、なんだっけ、プレイリストを作ってくださってるので、ぜひ他の方もね、話すことについて考えるっていうテーマで7月はお話ししてるので、ぜひ聞いてみてください。ここにリンク貼っておくようにします。では、今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。また、ハッシュタグ正解のない話、正解が漢字その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントやご段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。